今夕は、エゼキエル書の第37章を見てまいります。37章は大きく2つに分けられて、干からびた骨が、再生し、生きるようになる、幻、そして、イスラエル、北イスラエルと南ユダ、それぞれが杖として示されて、それが一つにされる。この二つの幻を通して、霊的に命を吹き返す、霊の命を吹き返すことと、そしてバラバラになったものが再び結び合わされる一致の回復、その二つが予言されています。少し長い箇所ですけども、最初の幻の箇所の一節から十節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第37章1節から10節。主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神、主よ、あなたがよくご存知です。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨を、主の言葉を聞け。神である主は、これらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私は、お前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時お前たちは私が主であることを知る。私は命じられたように予言した。私が予言していると、なんとガラガラと音がして、骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。その時主は言われた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立った。非常に大きな集団であった。天の父様、あなたは死んだ者に命を吹き込まれ、生かしてくださるお方です。命をもたらした。また回復するあなたのお言葉への信頼を、この幻を通して私たちも知り、信じ、また期待することができますように、あなたの御業を待ち望むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この二つの例えば大変わかりやすいかと思います。エゼキエルは、 再び、御霊によって、連れ出され、そして、幻を見て予言いたします。遡ると、3章の22節、その時には、平地に出て行けと言われ、そして、そこで、主の栄光を再び見る、幻を見ました。そして、今度は、平地に出て行くと、そこに、一面、干からびた骨が、落ちていました。神様は、まず、37章2節を見ますと、周囲をくまなく行き巡らせたとあります。どこまで続くのか、あちらにも骨、こちらにも骨という、状況でした。おびただしい人が、葬られずに、死に、死んでも葬られずに、そして、朽ちて行き骨が残っていたという状況です。もう時が経ってすっかり、干からびていたと。それを、確認させた後、主は三節に問いかけます。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私たちは何と答えるでしょうか。できますと答えるか、無理でしょうと答えるか。イゼキエルは、あなたがよくご存知です、そう答えました。できると言えば僭越かもしれませんし、できないということも神様を信頼しないことになってしまいます。人に命を与え、また死に渡されるのは主の業です。主はただこれらの骨は生き返ることができるだろうかと、誰が、生き返らせるかと、そういうことを、問わず、ただこれらの骨は生き返ることができるだろうかと、そう問われたときに、エゼキエルは賢く答えました。神主よ、あなたがよくご存知です。私たちは、時に自分が握りしめていることをもうこう実現しなければ困りますと、主に訴えてしまう時があり、また絶望している時にはどうせ私は無理ですと、私は無理ですはいいんですけども、神様にも無理です、ダメですと否定してしまう時もあります。神様は最善のご計画を持っていらっしゃる。私には、思いが、及びませんが、しかしあなたのなさることは最善で正しいのですと、そう主に信頼する答えをしました。ダイヤモンドの、その尖り、その尖ったところで、人は、罪が刻まれています。 それを消すことができるのか。罪のために死んでしまった状態の人を神の前に生きるものと回復できるか。人の目には到底不可能なことを密航ならば死はなさってくださいます。すべてをご支配、すべてをご存知の、ごめんなさい、テキスト全知の字が違っていますが訂正お願いしますね。主に信頼して委ねる、これこそが信仰者の、ふさわしい態度です。テキストに書きましたけども、ザカリアは、信じられないと答えてしまいましたが、エリサベツ、すみません、マリアは、主に委ねて、祝福をいただきました。ザカリアは、委ねられなくても祝福をいただきましたけども、一時、口が聞けなくなりました。神様は感謝のことに、憐れみを持って答えてくださいますけども、主に喜ばれるお答えをしたいものです。イゼキエルは主に信頼して予言します。干からびた骨を、主の言葉を聞けと。主の言葉を語ると、なんと骨が互いにくっつき、そして筋肉がつき、肉が生じ、そして皮膚が覆い、人の形になりました。しかしそれでは命はありませんでした。主が九節にありますように、息に予言せよと吹きつけて彼らを生き返らせよと語ると、死の息吹が彼らの中に入って、彼らは大きく生き返って自分の足で立ち、それはおびただしい手段だったと。エゼキエルは語っています。そしてイエス様が例えを解き明かされたように、主はエゼキエルにこの例え、この幻の意味を教えてくださいました。これはイスラエルの前科であると。ユダとは言っていません。イスラエルの前科、彼らはまだ生きていましたけども、もう死んだも同然だと。大勢の同胞が死に渡され、また捕囚され、そして都も滅びてしまったと。もう自分たちは生きていてもしょうがないと絶望し、またこれほどひどい裁きを受けてしまった、主はもう自分たちを顧みておられない、自分たちも主に立ち返ることはできないと、もう希望を失っていました。しかし、主が墓を開いて引き上げてイスラエルの地に連れていくと。主が失われた霊を再び吹き入れて、死の前に生きるものとされると。そう主は約束してくださいました。予言をもって命が回復する、それは やがて救いの御言葉、福音によって実現いたします。霊的には神の前に罪を犯し、そして死んだものでしたけども、主は御言葉によって命を与えてくださいました。イゼキエルが御言葉をいただいたように、私たちも福音を預かって人々を生き返らせる務めをいただきました。私たちも同じ信仰を持って、主をあなたはご存知ですと、そう信じて福音を明かし続けましょう。何箇所か御言葉を引かせていただきましたが、第一ペテロの1章23節をお読みいたします。第一ペテロ1章23節。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。エゼキエル書に戻っていただきますか。ついで15節から28節までは杖の例えです。15節から19節をお読みいたします。次のような詩の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエルの人々のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せ。その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中で一つとなるようにせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これがあなたにとって何を意味するのか、私たちに説明してくれませんかというとき、彼らに告げよ。神である主はこう言われる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族を取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとする。北王国の民、十部族もイスラエルです。また南ユダにつながったユダとベニヤミンもイスラエルです。二つに分かれ、互いに敵対し、そして、北王国は散り散りにされました。そして比較的信仰的でした、ユダの、民もやがて滅ぼされ、捕囚とされました。しかし神様は各地から約束の民を集めて一つに結びつけると、この二つの杖を通して示してくださいました。21節。彼らに告げよ。神である主はこう言われる。見よ、私はイスラエルの子らを彼らが行っていた国々の間から取り、四方から集めて彼らの地に導いていくと。そしてもう二度と別れることはない。偶像によって身を汚すことはない。23節の終わりを読みます。私は彼らがかつて罪に陥ることになった背信から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。このことはどうやって起こるか。24節以降、 私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。ここにダビデの子孫の救い主に対する予言が記されています。永遠の契約を結んで、そして増え広がり、そしてそこに聖女が再建される。28節、私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖なるものとする主であることを知る。このキリストの予言が成就していきます。第一ペテロ一章を開いていただけますか。第二ペテロですね、ごめんなさい。失礼いたしました。どこだっけ。失礼いたしました。どこだったかな。失礼いたしました。いや、ちょっと飛ばしますね。私たちは神の民と、されています。そして私たちは神の神殿と、されています。新しいイスラエルの民とされています。そしてやがてユダヤ人たちも救われて加わっていきます。こうして異邦人も、そして北イスラエルも、そして南ユダも共にキリストにあって一つにされて諸国に証しするようになります。そのことを私たちは待ち望んでいましょう。神の民と、されたこと、私たちは、覚えていましょう。失礼しました。第一ペテロの2章の9節です。9節10節を読みして終わります。第一ペテロ、2章の9節10節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、 今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。天皇父様、神様はこの捕囚、そしてエルサレムの絶望、滅亡の中で回復の約束を一つ一つ示してくださっています。どうか今困難がありますけども、その今の時も主の業に信仰を持って励むことができるように導いてください。まもなく受難週を迎え、イースターを迎えますけども、私たちがキリストの福音を高く掲げることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。